笑顔コーチクちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私笑顔コーチいくちゃんが毎回素敵なゲストとともにお伝えする、人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオにてお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種。
皆さん改めましてこんにちは。笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ7月中旬、7月後半に入りましたね。もう8月、が見えてきているようなそんな頃だと思います。最近のですね、私の近況といたしましてはですね、いよいよ、このですね、秋以降に企画をしているですね、プログラムが、実行に移されるということで、ぜひね、あのホームページの方を見ていただきたいなというふうに思っているわけなんですけれども、あちこちからですね、お声かけていただいている、講演だとかですね、講座もどんどん今ですね、日程が埋まっておりますので、もし何かですね、私の方に、講演登壇依頼がありましたら、お早めにお願いいただけたらなというふうに思っておりところでございます。このね、夏もですね、学びの場作りをですね、しっかりと作っていこうというふうに思っているところです。そんな、昨今かな、ということでですね、私の話はまあ本当にね、こんなところにいたしまして、本日もですね、とっても素敵なゲストに、このスタジオにね、来ていただいておりますのでね、早速ゲストのコーナーに移っていきたいと思います。本日のゲストは、先週に引き続きでありますね、岡山県岡山市で結婚式や余興の動画、サプライズムービーの制作など全国対応の動画作成会社をされていらっしゃいます、桜スタイル代表大崎浩二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2週続けてということでですね、はい、今月は大崎ウィークと、はい、大崎月間ということでですね、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、もうね、前回のお話聞かれている方もいらっしゃると思いますけれども、改めてね、はい、もう一回プロフィールの方をご紹介させていただきましょう。尾崎浩二君はですね、1984年岡山県の赤岩市生まれということでありました。はい、高校卒業後にですね、関西の方で、代理店マーケット管理だとか、ウェブのですね、コンサルティングなどを経験され、歯科業界、医院、クリニック、侍業などのサービス業を中心にコンサル提供を経験されてまいりました。しかしですね、19歳23歳の時に同級生を交通事故で亡くし、また2011年には、東日本大震災のボランティア活動に参加したことで、故郷の大切な人に気持ちを残すこの大切さを知り、同年岡山に、帰ってこられます。2014年には、動画作成会社を設立されて独立ということでありますね。現在はウェディングムービー、そして就活動画、またはですね、企業の PR 動画をメインに活動していらっしゃいます。またですね、2016年に入ってですね、就活カウンセラー、これね、終わる活動とね、いう方ですけれども、カウンセラーの資格を取られ、そして就活セミナーなどでの講師もされていらっしゃるということですね。少しでも誰かの役に立てるよう、老人ホームや介護施設などでのボランティア活動なんかも行っていらっしゃるというふうに聞きました。そして、2016年8月よりラジオパーソナリティとして、活躍されていらっしゃると、夢の種ラジオの、ディープエモーションの、番組パーソナリティでもいらっしゃるということでございます。はい、本日もですね、この夢の種のラジオのですね、パーソナリティ仲間ということで、はい、ゲストにお越しいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうだいぶ喋れる、なんかこうなんかね、はい、口が丸になったかな
そうですね、
ね、はい、桜スタイルってこれどういう思いでつけたんですか。
もう結構単純で、うん、まあ、地元が赤岩市の桜ヶ丘っていうところなんですよ。
はいはいはい。
で、僕が、 まあ、桜ヶ丘の桜から撮ってるんですけども、
なるほど、はい、
なあ、まあ、あの、うん、地元の友達がすごい大好き で、うん、でね、まあ、すごい大切にしてるっていう思いから、うん、まあ、あのこれから関わっていく人も地元の友達と同じように大切にしていきます、うん、そのスタイルを貫いていきますよっていう意味で桜スタイルという名前にしました。
うわ、めっちゃ泣ける話だな、ね、いいな、
はい、
いいよね。そうなんだ。
そうなんです。
はあ、はい、これってさ、この2011年のね、はいはい、その東日本大震災でボランティアに行かれたっていう話ですけど、はいはい、まあ、そこで故郷の大切さ、大事な人に気持ちを残す大切さっていうね、うん、を感じて岡山に帰ってこられたっていうね、はい、この前回のラジオの中でも残すっていうね、
はい、
このキーワード結構強かったのよ。そのどうやって残していくかとか、はい、どうやって次の後世に残していくかっていうね、うん、音が強かったんよね、そこって、はい、でなんかそういうところってさ、今のね故郷の話にもつながるんじゃないかななんて思うんだけれども。
う
ん、
そうですね、まあ、だからあの先週も最後少しお話しさせていただいたところで、19歳で、まあ、友達が亡くなったりとか、うん、はい、23歳で友達が亡くなったりとかっていう経験もありながら、うん、まあ、そこからですね結構身内とか、うん、まあ、友達のお父さんとかお世話になった方とかっていうのがもうなぜかどんどん急死、あの突然 病気で亡くなったりとか、ららら、交通事故で亡くなったりとかがすごい続いたんですよね。あ、まあ、何年かけてですけど、で、まあ、その中で東日本大震災のボランティア行った時もそうだったんですけども、うん、まあ、ここですごい経験したことっていうのがもう本当に今に生きてるなっていうところではあるんですけど、
うん、どんなだったの、何感じたの。
あのね、何から説明しようかな、うん、まあ、まず、うん、東日本大震災が起きて、うん、でちょうどその時僕転職するタイミングだったんで、あの時間があったんで、まあ、ボランティアに行こうと思って、うん、まあ、社会福祉協議会がボランティアを募集してたんで電話して、うん、でボランティア行ったんですけども、うん、で僕らが、活動した地域っていうのは石巻市っていうところで、
はい、
でまあテレビで見る限りではすごい被害が大きい地域だったんですけども、うん、まあ、比較的ちょっと被害が、まあ、それに比べるとなんですけどね、うん、被害が少ないところで、うん、あの活動していくっていうところだって、
うん、
で最初、まあ、僕らがボランティアに行って、うんうん、でまあ、津波が来てたんで、はい、家がやっぱ浸水してる状態 で中にヘドロとかが家の中に溜まってるんですね、
うん、
でやっぱり、石巻って若者がそんなに多い地域ではないんで、うん、やっぱり人手が全部高齢者になってるんでなかなか力仕事ができないっていうことで、まあ、僕たちにもできることっていうので、うん、やっぱりそういう、まあ、倒れたタンスを戻したりとか、うん、中にあるヘドロを全部かき出したりであったりとか、うん、っていうの作業を、まあ、基本的にやってたんですけども、うん、まあ、その時にですね、まあ、ボランティアでいろんな方がおられて、
うん、
まあ、皆さん思ってたのはやっぱりテレビで見る状況よりかはすごい綺麗な地域だったんですよ、
うん、
なんでもっと困ってる人がいるんじゃないかっていう思いがすごいあったんですね、
うんうん、
なんでもっと、まあ、変な話、まあ、ちょっとなんかもっとひどいところに、うん、で活動したいっていう思いがあったんですよ、
うん、
で、
うん、
で現地の人に、うん、もっとなんかひどい地域じゃないですけど、うん、もっと困ってるとこないんですかねっていう話を、まあ、失礼な話なんですけど、まあ、そういう話が出たんで、うん、そういう話をしたら、
うん、
いや、まあ、ちょうどその活動していた地域が沿岸から3キロ離れたところだったんですね、
うんうん、
で、その現地の人が、まあ、沿岸からその2キロ以内のところ、
うん、
まあ、今行けるところ限られてるけど、
うん、
まあ、行ってみたら分かるけど何もないよって、
ああそう、
うん、っていうことを言われて、
うん、
で実際僕らも、まあ、当時まだ震災から2ヶ月しか経ってなかったんで、はい、行けるところが限られてたんですけどちょっと、まあ、うん、みんなで見に行こうかって言って、
うん、
見に行った時に、
うん、
もう、うん、本当に何もないんですよ。
はあ、そう、
もうびっくりするぐらい
全部こう持ってかれて、
全部持っていかれて、
うんうん、
で、まあ、そこから、ね、何もないところはやっぱり そのすごいやっぱヘドロとか、うん、まあ、変な死体の匂いとかでやっぱすごい匂いもきついですし、で何もないところに人がすごい歩いてるんですよね。
はあ、
それは何してるかというと、うん、行方不明者を探してるんですけど、皆さん。
そうなんだ、
うんうん、で、まあ、それを見て、まあ、本当に言葉が出ないってこういう時に使うんだなというぐらい言葉が何も見当たらなくて、
うん、
でここに住んでた人たちは、うん、もう戻る場所がないんだなって思ったんですよね、
うん、
で僕も、もともと岡山がそんなに好きじゃなかった。
なるほど、
はい、あの大阪とかに住んでたんで、神戸、ね、大阪に住んでたんで
大学時代ね、
やっぱり何でもあるし、うん、夜は遊び、ね、朝まで遊んでも遊べるとかあるし、うんうん、みたい なるほど、やっぱ楽しく過ごすのが都会の方がいいなって思ってたんですけど、
う
ん、
そうか、あのあれよね、あの仕事で、ね、関西方行ってましたもんね、神戸大阪ね、
そういうこともあったんで、うん、岡山はもう何もないところだと思ってて、うん、まあ、帰ってくることもそんなになかったんですよ、
うん、なるほど、
はい、
うん、
なんですけど、うん、まあ、あの東日本大震災で、うん、まあ、戻るところがない人たちを見たときに、
うん、
まあ、僕には戻るところがあるなって思って、
うん、
それはありがたいなって思った時に、うん、僕も一応岡山で、ね、あの育ててもらったといいますか、そう、ね、育ったんで、
うん、
これは岡山に何か貢献しなきゃいけないんじゃないかっていう思いがあって、うん、2011年にもうそのまま岡山に帰ってくるっていう、まあ、決断をしましたね。
なるほどね、
はい、
はあ、そう、
そうなんで、まあ、本当に、うん、あの今の事業もしくは、まあ、また違った形でも岡山に貢献できることがあればっていう思いで、うん、まあ、今ちょっと活動はさせていただいてるんですけど、
ね、なるほどな、
はい、
なんかね、
うん、
いやだってわざわざ帰ってきてさ、こっちにね、
はい、
うん、岡山に帰ってきて地元に帰ってきてね、で事業を立ち上げてっていうことをしようと思るのってね、はい、何かやっぱその思いというか原動力になるものがないとね、うん、なかなか
そうい
う人多くないんですよ、うん、実際のところ、
まあ、やっぱり事業するんであれば都会の方がね、うん、やっぱやりやすいというか、うん、あの人も多いし、
もちろん、
うん、何でも揃ってるしっていうのはあるんですけど、
うん
うんうん、まあそれよりも岡山に貢献しなきゃっていう何か思いがなんか芽生えたのが、まあ本当にそのボランティア行った時に感じたことですかね、
うん、はあ、そうなのね、でこっちの方に帰ってこられると、
そうです
ね、で動画作成の、ね、事業を立ち上げられるというのが ね、
はい、
前回までの話だったわけなんですけれども、はい、なるほどね、
はい、
だからか、うん、なんかやっぱそこに思いを感じたんですよ、なんだろうなと思ってね、うん、
まあ、よくも悪くも本当にそのボランティア行ったことはすごい良かったですね、
うん、
まあ、変な話そのボランティア行って帰ってきて、
うんうん、
そこから2ヶ月、うん、毎日夢見るんですよ。
ああ、そうなの、何それフラッシュバックするの、何か
なんか分かんないんですけど、うんうん、まあ、いろんな、うん、もう覚えてないんで何とも言えないんですけど、うん、本当にいろんな種類の夢を毎日見ることってそんなないんで、
うん、ないね、うん、
すっごい鮮明に覚えてて、多分もう本当にボランティア終わった時の気持ちって、
うん、
自分の力のなさにみんな落ち込むんですよ。
ああ、そうなの、うんうんうん、
何もしてあげれなかったっていう力が、あ、気持ちがすごい出てきて、
うんうんうん、
もっと何かできたと思うのに結局力仕事しかできないし、
そう、ね、
で、
う
ん、結局途中で帰っちゃうわけで、うん、作業も置いて、
うん、そうよね、
うん、すごいその虚無感じゃないですけど、うん、なんかそういう気持ちになってしまって、うん、
なるほど、
はい、はあ、っていうのはあったんで、うん、そうですね、うん、でも本当にまああとすごい気づかされたっていうのはそのボランティアで、
うん、
あの当時まだ配給の時期だったんですよ。
なるほど、
はい、うん、で水道もガスも電気も止まってるような状態 で、
うん、
で僕らが、まあ、うん、県外からボランティアに行って、うん、で作業をしてる時に、
うん、
現地の方があのお菓子とかジュースを持ってきてくれたんですよね、
うんうん、
で、まあ、配ってくれたわけなんですけど、
うんうん、
まあ、それも配給されたものなんですよ
本当よね、う
ん、でそれを、うん、まあ、僕たちにくれるっていうのはすごいなって思って、
うん、
で あの、まあ、何がすごいかってその人たちも目の前で家族であったりとか近所の方とか、
うん、
まあ、友達や友人とかっていうのを流されてるのを見てるわけなんですよね。
なるほど、
うん、そんな状態の中で人に優しくできる人ってめっちゃ強いなって思ってしまって、
うん、うん、
僕なんかね、あの当時で言えば彼女に振られたぐらいでちょっと人に周りに、ね、当たり散らかすぐらい
振られたのね
、はい、
イケメンなのに、
まあ、そういうね、些細な出来事で、うん、やっぱ周りに当たってしまうような感じだったのに、
うん、
この人たちはもう、うん、一番落ち込んでて逆に僕たちが何かしなきゃいけないのに
そうね、
そうやってやってくれるっていうのはすごいなと思っ単純に感じてしまって、あ、自分もそういう人になろうと思って。
なるほど。
どんだけうん、辛いことがあっても、
うん、
人に元気に与えれる人になるというか、
うん、
っていうのにすごいなんかハッとさせられたというか、なんていうんですかね、もうそれが結構衝撃的な出来事で、うん、そんな強い人間いるんだっていうか、
うん、
うん、そんな人見たことなかったので、うんうん、すごい感じましたね。まあ、内心はちょっと分かんないですけども、
うん、相手
の気持ち
は、うん、
でもそんな簡単にできることじゃないと思ったんで、うん、
なるほど、
うん、
番組の後半はですね、ここからつながる未来の話、はい、の方に向かっていきたいと思います。
夢の種。
笑顔コーチくちゃんの笑う角には福来たる、後半戦でございますね、
はい。
さあ、実際さ、このなんていうの、流されていった人たちでね、
はい、
大震災で流されていった、つまり家もない、何もない、思い出もないと、
はい、
残ってるものが何もないということなんじゃないですか、はい。で逆に今はその思い出だとかね、その人の喜びだとかね、
はい、
こういったものを残す、映像で残すという仕事をされていらっしゃる、
はい、
やっぱそこって何かこう思いがあったのかななんて 思うんですけど。
そうですね、今あの結構葬儀会社さんであったりとか遺品整理さんの方と、
はい、うん、
あのお付き合いがあったりとかもするんですけど、
ええ、
やっぱり遺品整理さんの方に聞くと、
うん、
そのまあ、亡くなった個人のものを片付けるときに、
はい、うん、
処分に困るものの一番が写真なんです
ね。ああ、なるほどね、うんうんうん、
で写真あの段ボール2箱ぐらい出てくると
大量、
うん、でもこれを全部残すわけにはいかないけど、
う
ん、でも大事なものじゃないですか、
うんうん、
でそれを結局処分されるらしいんですよね、
うん、
まあ、お焚き上げするであったりとか、はい、まあ、捨てるであったりとかっていう選択をされるんですけども、
うん、
それをなんとか残せないかなっていう、
うん、そうか、
うん、やっぱりね、まあ、変な話、お父さんお母さんがいて、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんがいてこその自分であったりとか、
うん、そうね、
はい、
うん、
っていうところはあるんで、
うん、
やっぱりそれをやっぱ孫やひ孫とかにもつないでいけるってなると、
うん、
やっぱり僕もどっかでいつ なんか自分の家系をたどりたくなる時って多分来るんで、僕のおじいちゃんじゃ、ひいおじいちゃんは何してたんだろうとかっていう時が来るんで、そういう時にちょっと残っとけばいいかなっていうのと、あとは僕がその周りの方をちょっと急死でね、突然亡くなることが多かったっていうのもあって、急に次の日になったらもう喋れなくなるわけなんですよね、
突然ね。
はい、昨日まで普通に話してた人がもう喋会話することができなくなるっていうのはすごいやっぱ悲しくて、
あ、うん、そう、
うん、でもう声も聞けないってなってしまうと、
うん、
なんかね、
うん、
切ないと言いますか、まあ、やっぱり悲しいんで、
うん、
それを少しでも、うん、まあ、和らげれるじゃないけど、
うん、
動画で残ってるっていうのは、
うん、
写真ももちろんいいですし、
うん、
ただ声も残ったりとか、
うん、
表情も笑ってる表情で、
はい、
ね、動いてる姿が見れるっていう部分では、
うん、
やっぱり動画をの撮って残すっていうのは、
うん、
すごい残さなきゃいけないんじゃないかなと、
うん
うん、やっぱり救われますし、
うん、
なんかそれがメッセージだったらより余計ね、うん、いいかなと やっぱりもっと喋っとけばよかったっていう後悔の念がやっぱ残された側っていうのは生まれるんで、
そうね、
それを本人からそうじゃないよっていうメッセージがあると、
うんうん、
やっぱりあの前向きに少しでもなれるんじゃないかなっていう思いがあるんで、
うんうん、
それをなんとか形にしたいなっていうのでずっと、まあ、活動して、まあ、試行錯誤してる途中ではまだありますけどね、
うんうんうん、なるほどね、はい、いやなんでねその終わる活動の就活カウンセラーのね、はい、資格を、ねまあ、習得されたっていうのでなんだろうなんでかなってこんな若いのにさ、うん、普通、ね、50代60代の方がね、はい、そういうのをね資格カウンセラー資格就活カウンセラー、はい、終わる活動のね人生をどうやって終えていくかの活動のカウンセラーの資格取るっていうの話結構聞くんですよ、
はいはい、
若いじゃない、はい、こんなイケメンでなんでとかって思ったわけよ。
あ、なるほど
ですね、ね、そこら辺の思いというか残したい、
そうですね、うん、やっぱ残したいっていうので、うん、まあどんな角度からじゃあ、うん、アプローチができるのかなっていうのと、
うんうんうん、
まあ、やっぱり皆さん、まあ、まだ浸透してないって言ったらおかしいんですけど、ね、なかなか自分のは残さんでいいっていう人の方がやっぱまだ多いんで、
うんうん、
まあ、どうするのがいいかなっていうので、
うん、
そういうのも兼ねて、まあ、勉強いろいろ勉強させていただいて、
なるほどね、はい、逆自分自身がさそういうふうにこうなんか変わっていくねきっかけってたくさんあったと思うんですよ、
はい、
まあ、そういう出会いもあったし、はい、震災のボランティアもあったし、うん、その人生 のターニングポイントの話ちょっと聞きたいんだけどね、
はい、
ここでやっぱこういう人に出会ったから変わったんだとか、こういう本に、ね、出会ったからこういう言葉に癒されたとか、こう運命が変わっていく瞬間ってねなんかあったんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
この前の、ね、このご自身の人生をずっとこう見た中で、
はい
はい、何が自分のターニングポイントになりました？
そうですね、反骨心
反骨心皆さんもう一回いきましょう反骨心何それ、
ね、
どういうことどういうこと、
うん、
なんだそれ、まあ、
なんでしょうね、僕節々に、
うん、
あの上がっていく時って、
うん、
嫌なことが起きるんですよ、
ね、おそうなの、うん、なるほど、
結構、
うん、
なんでそんなこと言われんといけるのっていうぐらい自分に対しあの人から嫌なこと言われたりであったりとか、
うん、
まあ、あのこの事業も、
うん、
あのそうですけど、まあ、うん、うまくいってなかった時って、
うん、
めちゃくちゃ言われるわけなんですよね、うん、いろんな人に、うん、でその時に、
うん、
なんもうなんかなんていうんですかね、
うん、
今に見てろよじゃないですけど、うん、別に見返すためにやってるわけじゃないんで、
なるほど、
別にいいんですけど、
うん、
まあなんかそれがちょっと悔しかったりして、
うん、
そこでなんか思いっきり、
うん、
なんかやろうっていうスイッチが初めて入って、
うん、
実は僕もあの20代から結構いろいろ独立じゃないですけど、まあ、個人事業してやってみたりっていう時期もあったんですけど、うん、やっぱりうまくいかないのは、
うん、
あの人に任せてたりとか、
ああ
の人のせいにしたり、
人のせいにするとね、そうそう、いいことないよね、
そう、うん、そのせいにしてて、やっぱりなんでもうあの人らがちゃんとやってくれんからみたいなとことがあったりとか、うん、でうまくいかなかって、
うん、
なかなかうまくいかなかったんですけど、
うん、
やっぱね、今はまあありがたいことに、うん、まあ、それなりにあの注文であったりとかお客様がいらっしゃるので、
うん、
まあ、それは本当に感謝の気持ちを持つようになってから状況は一変したかなっていう、う
ん、なるほどね、
そうですね、反骨心からの今の状態のありがたさというか、
うんうん
うん、そうですね、お客様一人一人が本当にありがたいと言いますか、
なるほど、
うん、育ててもらってるのをやっぱりまあ本当に感謝する、
うん、
本気で感謝するって、
うん、
現実も変えてしまうんだなっていう、
うん、皆さん聞きましたか、本気で感謝すると現実を変えてしまう、
そう、
なるほど、
それを体感してしまったんで、
なるほど、とすごいな、
そうですね、うん、そんな感じです
ね、なるほどね、
はい、
これね、まあ、未来これからどんな風な、ね、うん、自分の人生設計いろいろあると思いますけれども、
はい、
そうですね、今から10年後
10年後、
ね、全部未来が叶ってるね、うん、未来があるとしたら、全て自分の思い通りになってるというような自分に、ね、
はい、
なってるとしたら、どんな状況になってますかね。
そうですね、まあ、やっぱり一番当初の目的っていうのはやっぱり岡山を活性化したいであったりと、うん、岡山に貢献したいという、
うん、
ところなんで、うん、まあ、10年後40超えてますんで、できれば岡山をあの動かす中心の人物となってると。
なるほど、
思いますね。
なるほど、はい、いいですね。そんな岡山を変えてしまってるもう自分からね、10年先の、うん、尾崎くんから今の尾崎くんに一言声をかけるとしたら、なんて声かけてくれます？
諦めるなってことですかね。
諦めるな、いいですね。諦めない、今日も出ましたね、
はい、
諦めるな。
、うん、そうですね、やっぱり、うん、いろんなことがあって、うん、ね、うまくいかないことも多いですし、
うん
うん、なかなか結果も出ない時間が長かったりとかっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり諦めずに思いを、ね、
うん、
忘れずにやっていくことが大事っていう、
うん、
なんじゃないかなっていう思いますけど。
自分で言ってるね。
10年後の自分が言ってる
ってると、はい、なるほど、
思います。
素晴らしい。ということでですね、このまま、尾崎くんには残っていただいて、エンディングの方にですね、はい、向かいたいと思います、
うん、夢の夢の種。
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、エンディングのお時間となりました。番組の最後まで本日のゲストでいらっしゃいます桜スタイル代表大崎浩二さんに残っていただいております。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、響くね。
大丈夫でした、うん、いやね、すいません、なんか
イケメンのメッセージは響くね。いいな、
ありがとうございます。
本当に、いやー、どうでした、喋ってみて。
いや本当にね、うん、なんか多分、うん、初めて喋ることというか、
うん、
なかなか自分のラジオでもこんなことはね、
ね、
あの喋らなかったんで、
うん
うん、なんか改めて自分でも気持ちが入ったというか、
うん、
頑張っていかなきゃなっていう気持ちになれたんで、本当にありがとうございます。
あ、嬉しい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひですね、あの大崎くんにですねアクセスしていただきたいなというふうに思ってますけれどもね、
はい、
ぜひあのどういった、なんか検索キーワードとかブログとか、ね、ホームページとかの PR もお願いしましょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、僕個人とつながりたいという方はもう Facebook であの大崎コーチと検索していただければ、
はい、
あの出てくると思いますので、はい、あの申請していただければと思います、
は
い、
動画作成はもうね大崎くんに、ね、お願いいたしましょうね。
任せてください、
はい、
何でもしますので。
おお、かっこいい、はい、頼もしい、いいですね。はい、はい、そしてですね、今日たくさんキーワードいただいたななんて思うんですよね、
はい、
あの諦めないこともだし、うん、ブランディングしながら発信することもだし、はい、ね、なんていうかな、あの今もうこのままもうそのままで生きてるねとかね、
うんうん、
残す大切さとか、うん、反骨心からのありがたさとか、ね、
はい、
すごいなと思うんですよね。やっぱでもあのあれよね、自分の中で話聞いてた中で一番こう気になったのは、うん、やっぱり相手のね、何を相手が何を求めてるかっていうのがやっぱりね、はい、すごい響いたななんて僕は感じましたね、うん、すごくこうたくさん教えてもらった感じの、時間でありました。
はい、
はい、最後にですね、皆さんにですね、ラジオのリスナーさんがたくさんいますので、ぜひ、尾崎くんから最後にですね一言メッセージを今回もいただきたいと思います。お願いします。
はい、もう大事なことはその時に伝えてくださいということで、
うん、
はい、締めたいと思います。
大事なことはその時に伝えてください。
はい、
はい、そうよね、そうよね、
はい、今日の話でつながるかどうかわからないですけど、
いや、つながる、なんかめっちゃつながる、はい、うん、そうだよ、
うん、
伝えましょう、
はい、
今すぐ伝えましょう、
はい、
はい、本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きの時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は私笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおと
大崎浩二でした。
それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。